この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。さてさて、今回もですね、引き続きましてハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。はい、今回はですね、2019年12月28日にいただきました分からご紹介させていただきます。ブックメンさんからいただきました。29箱目、大人になってからできた友達は尊い。おべふた初見、処分、初めて聞いていただいております。すごく誰かの声に似てると思ったけれど誰だか思い出せない。自分も友達と呼んでいいかはよくわからないけれど、最近ポッドキャスト関係のつながりが増えてきて楽しいなって感じる。かっこかいわれ、かいわれさんですね、いただいております。ブックメンさん、初めてお聞きいただきましてありがとうございます。誰かの声に似ているのはどなたでしょう誰だか分かったらまた教えていただければと思います。このポッドキャスト関係のつながりが増えてきて楽しいなっていうのは大変非常によくわかります。まあ、よく言われてることかもしれないんですけれども、生まれた場所も育った地域も都市も趣味も何もかもが違う人たちがこのポッドキャストっていうね、一つのものでつながってるっていうのってとっても不思議なことですけれども、そういうつながりがね増えるっていうのは私も楽しいなと思います。ブックメンさんはお名前は存じてるんですけれども、まだお聞きしたことがなかったので、これから聞かせていただきたいなと思います。私も読書好きなのでね、たまに本の感想会とかもやってますので、ブックメンさんのお話も聞いてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。続きましてゆかさんからいただきました。ハッシュタグベストポッドキャスト2019追加で登録した番組、ドスコイブラザーズの横綱どっこいしょ、ハッシュタグ横の子、兄弟のくだらない話、ハッシュタグくだばな、レントよりなおゆっくりと、ハッシュタグレンクリ、お弁当のふた、ハッシュタグおべふた、おじさんの知らない魔女の話、ハッシュタグおじ魔女、楽しみと癒しをありがとうございます。まだまだあるなぁといただいております。年末に恒例になるのではないかと思っております。ベストポッドキャストですね、そちらにおべふたも登録追加していただきました。ありがとうございます。まだまだあるなっておっしゃってますが、本当に楽しくて癒されて面白い番組っていうのがたくさんあるので、そちらに共感いたしました。はい、ゆかさんありがとうございます。続きまして椿ライドさんからいただきました。前に作ったやつということで、こちらはスレッドを開けてみますと、ブックメンさんがポッドキャスター生息圏マップとか誰かまとめてくれないかなっていうのをおっしゃったのにですね、椿ライドさんがご返信されてるところにおべふた入れていただいております。そう、これすごいんですよね。北海道、北は北海道から南は沖縄県まで、ほぼほぼ全ての県にどなたかポッドキャスターさんがいるっていうところでね、リストを作っておられます。はい、そして私お弁当のふたはですね、福島県に在住ということで、福島県でおべふた入れていただいております。まあ、公表してらっしゃらない方ももちろんいらっしゃいますので、実はここにいますよっていう方もいらっしゃるかとは思うんですが、こんだけね本当に全国つつうらうらとポッドキャスターさんがいるっていうのってすごいなと思います。はい、入れていただきましてありがとうございます。続きましてなおさんからいただきました。可愛い鬼おろしさんの番組、声も話し方も話す内容も可愛いだけではなく勉強にもなります。過去避難の時に会ってよかったものは本当いい。あとポッドキャスト楽しいが伝わります。ということで、ハッシュタグベストポッドキャスト2019もつけてツイートいただいております。 まあ、こんなに可愛いと褒めていただいて大変恐縮でございます。ありがとうございます。避難の時にあって良かったものっていうのは、台風19号でね、我が家がちょっと被害に遭ってしまったので、その時、避難したんですけれども、その回もね、大変こんなに褒めていただきまして嬉しいです。もうポッドキャストはもう聞くのが何よりも大好きで、それが高じて始めちゃったっていうのがなるので、それをね、伝わってきてっていうのを言っていただけるのは嬉しいですね。で、このベストポッドキャスト2019に上げていただいてるのも本当に嬉しいです。なおさんありがとうございます。引き続きまして、なおさんからいただきました。私もペン字の本をワゴンセールで見てた。そしてあの話からのおべふたの CM で深夜にこっそり聞きつつ笑っちゃいました。ハッシュタグにょったいしずをですね、女の体と静かな男というポッドキャストさんのハッシュタグもつけていただいております。この女の体と静かな男さんは私も聞いてるんですけれども、そのおべふたの CM が聞こえてきた時はドキッとしましたね。はい、でも CM 流していただけて大変嬉しかったです。ぜひぜひ女の体と静かな男というポッドキャストもですね、深夜にこっそり聞いてみてください。はい、なおさんありがとうございます。続きまして、まやさんからいただきました。たくさんハッシュタグ上げてらっしゃる中にオペフタ入れていただいております。こちらは今年聞いたポッドキャストということで上げていただいております。まやさんもですね、たくさん聞かれてますね。もう、わあ、すごい。今、スレッドを開いてみたんですが、なんとなんと、100番組、ハッシュタグベストポッドキャスト2019で上げていらっしゃいます。楽しい一年でした。配信者の皆様ありがとうございました。とおっしゃってますが、このマーヤさんのおじさんの知らない魔女の話も大変楽しく聞かせていただきました。この年末にね、今年こんなの聞きましたっていうので盛り上がるのはすごくいいなと思います。まだ2020年始まったばっかりですけれども、今年も何かあるのかなと大変楽しみですね。はい、まーやさんありがとうございます。続きまして、グリーンさんからいただきました。こんちきめいめい、鬼おろしさんの日常を穏やかに語るほんわか系番組、ただしハッシュタグ大運動会は自然と世話しなくさせられる BGM に要注意、たまに米が炊けるといただいております。グリーンさんはですね、コンビニエンスなチキンたちのディレクターさんであり、切れない長電話のパーソナリティさんであり、朗読の時間のパーソナリティもされていますね。そして私、この鬼おろしの名前はコンビニエンスなチキンたちさんで命名していただきました。日常を穏やかに語るほんわか系番組と言っていただきましてありがとうございます。ハッシュタグ大運動会は自然と世話しなくさせられる BGM に要注意、あれですね、てててんてててんてててててんですね、クシコスポストという運動会でおなじみのあの曲を使わせていただいております。たまに米が炊ける、最近お米炊けてないですね。また台所収録もしたいなと思います。こちらもベストポッドキャスト2019のハッシュタグをつけてご紹介していただきました。グリーンさんいつもありがとうございます。続きまして、まーやさんからいただきました。ご聴取ありがとうございました。ハッシュタグオペフタ、これからもゆるっと楽しく続けてください。今年はどこかで会いましょうねといただいております。こちらはですね、2019年に聞かせていただいたポッドキャストの、私もハッシュタグつけてご紹介させ、ツイートですね、させていただいたんですけれども、そちらにおじまじょを入れていましたところに、まーやさんからご返信でいただいております。これからもゆるっと楽しく続けてくださいと、応援の言葉いただきました。ありがとうございます。今年こそはまーやさんにどこかでお会いできたらなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。まーやさんありがとうございます。続きまして、寝たら忘れるラジオさんからいただきました。鬼おろしさん、昨年中は大変ありがとうございました。本年もごゆるりとお付き合いのほどよろしくお願いいたしますといただいております。こちらもですね、2019年ありがとうございましたっていうので、私がツイートしたものに対して引用リツイートいただいております。こちらこそ昨年中はありがとうございました。 そして今度本年もどうぞよろしくお願いいたします。なんだかツイッターで出たら忘れるラジオさん、もしかしたら活動休止されるのかなみたいなのをお見かけしたんですけれども、好きな番組だったのでこれからどうなるのかなという感じなんですが、ご縁がね続けばいいなと思っております。はい、ありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ過去かまさまさんからいただいております。今週聞いたポッドキャストその2の中に延べ蓋38個目入れていただいております。まずは大根さんに名前をつけてみてはいかがでしょうといただいております。いや、これね、素晴らしいアイデアをいただきました。あの話としては38個目でこのお弁当の蓋で使ってますアイコンアートワークの中に鬼おろしと大根みたいな何かしらのキャラクターが入いるんですね。で、そちらも何かしらの、ステッカーとか何か形にしたいなってことを言ってたんですけど、それをね、まずは大根さんに名前をつけてみてはいかがでしょうというアイデアをいただきました。ということで、これはちょっと企画したいと思っております。かまさまさん、大変素敵なアイデアをありがとうございます。続きまして、もちさんからいただきました。ハッシュタグ大運動会前後半拝聴。いつ聞いてもリスナーさんのほっこりする感想や鬼おろしさんの丁寧な回答に癒されます。本当に心が洗われる番組ですよね。少林寺拳法をやっていたんですか。格闘系とは意外でしたが、なぜか喜んでる僕がいますといただいております。はい、本当にもうリスナーさんのね感想に私もほっこりさせていただいております。心が洗われる番組と言っていただけて大変嬉しいです。そうなんですよ、少林寺拳法をやっていました。なぜか喜んでる僕がいますというところにはちょっと私薬と来てしまいました。体を動かすこと全般じゃないな、好きだけど球技は苦手ですね。こんな感じなんですけれども、グローブをつけてミットを打っていたっていう時期もございました。はい、もちさんありがとうございます。引き続きまして、もちさんからいただいております。29箱目拝聴。大人になってからかけがえのない友達ができるっていいですよね。居心地のいい空間ですもん。僕も友とは大人になってから仲良くなった大事な友達です。一緒にいると時間を忘れて話してしまうの分かりますよ。そして好きなものへの鬼おろしさんの熱量が素敵ですといただいております。とうなずきながら読ませていただきました。もちさんはもちとお供の理不尽なダイスっていう番組されてますけれども、番組を聞いていて、そのともさんとの掛け合いというか、そういうのを聞いてるともう本当に素晴らしい関係なんだろうなっていうのがもうね、お話しされてる中から伝わってきますので、大変羨ましいと思っております。でね、そういう大切な友達と一緒にいたらね、時間を忘れてもあっという間にね時間が経ってしまうんですよね。あの時間は本当に貴重な時間だなと思います。はい、もちさんありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。昨日拝聴のポッドキャストの中に、ハッシュタグ夜のゆいろくさん、ハッシュタグゆるりんこさん、そしてハッシュタグおべふたつけていただいております。31箱帰省大変だけど楽しそうでいいなといただいております。はい、31箱目はですね、2019年から2020年にかけての年末年始のレポをしてみました。いつもだったら福島から大阪までいっぺんに帰っちゃうんですけど、今回はねどっか寄り道しながら帰ろうかということでね、ちょっとした小旅行の気分で帰りましたので、本当に楽しい時間の過ごし方ができたと思います。はい、あやなさんいつもありがとうございます。続きまして、ネオさんからいただきました。エア B&B ですかね、過去 BND と書いてといただいております。こちらも31箱目をお聞きいただいてメッセージいただいております。帰省の際に途中で一泊しましたっていうお話で、ゲストハウスの予約ができるサイトを私はひたすらエア BNB って言ってたんですけれども、あれね、B&B って読むそうです。知らなかったっていうか気づいてなかったです。それをね、教えていただきました。こんな風にね、ちょいちょい間違えることってあると思いますので、間違えてると思いますので、こんな風に教えていただけたら嬉しいです。はい、ネオさん本当にありがとうございました。 続きまして千早さんからいただきました。31箱目拝聴しました。帰省の往復って渋滞にはまるわ、人が多いわとあまり好きではないのですが、それを楽しむ姿勢がまず素晴らしいなと思いました。ゆっくり旅行と思えば良いのですね。なるほど、納得。ご夫婦がとても仲良しさんなのもいいですねといただいております。もうそうなんですよ、本当にどっかでね、なんでかしらん渋滞にはまったり、どこ行っても人が多いしっていうのがねあるんですよね。でもなんかまあそれをね、楽しめたらいいなというのは思っています。あとは無理をしない、安全第一っていうところですかね。夫婦が仲良しさんと言っていただけて嬉しいです。割と比較的仲はいいのかなと思います。まあでもたまに昨日もちょっと人、悶着はしないんですけど、人もめごにょってあったんですが、まあまあそれは置いときましょう。まあそんなこともありますが、基本的にはまあね、仲良くしてた方が、ニコニコしていた方が毎日楽しく過ごせるので、そんな感じで過ごしております。はい、千早さんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。たくさんハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。まだまだ聞くべきエピソードがいっぱいと書いておられますが、これも私、とってもうなずきながら読ませていただきました。年末年始があまり聞けなかったので、それでね、たくさん配信されてるやつがちょっと溜まっちゃったのもあって、もう楽しみが増えたんですけれども、まだまだね、聞きたいのがたくさんあるというので、大変共感してました。はい、あやほさんありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。1月11日に楽しく拝聴したポッドキャストの中に、おべふた31箱目入れていただいております。はい、アポロさんは本当にいつも配信して、ほぼほぼすぐにですね、聞いていただいてて、本当にありがとうございます。いつでもどこでも聞けるのがポッドキャストの魅力ですが、こんな風にね、すぐ聞いていただけるのも大変嬉しいなと思っております。アポロさん、いつもありがとうございます。続きまして、エディラウさんからいただきました。31箱目、明けましておめでとうございます。美味しそうな年末年始、桜エビのかき揚げいいなといただいております。エディラウさん、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。もう本当にどこに行くにも美味しいものをひたすら食べているという感じなんですけれども、今回も美味しいものたくさんいただきました。エディラウさん、ありがとうございます。続きまして、ゆかさんからいただきました。その価格で奥様は楽しい、旦那様は美味しいはいいですね。とりあえず今使ってるオーブンレンジの機能を再確認しようかな。多分半分の機能も使いこなせてないと思うといただいております。でこちらは32箱目ですね。我が家に低温コンベクションオーブンがやってきましたよっていうお話をさせていただいたんですが、そちらをお聞きいただいてメッセージいただきました。ぜひですね、32箱目まだお聞きでない方は聞いていただきたいんですけれども、大変お手頃で機能も充実していて楽しくて美味しいというのをね味わえるかと思いますので、これからね楽しんで使っていきたいなと思います。私ももう一個前から使ってた分のオーブンレンジがまだあるんですけど、半分も使いこなせてないんでしょうなと思いながら、わかりますと思いながらこのメッセージ読ませていただきました。はい、ゆかさんありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。低温コンベクションオーブンすごいな、ビーフジャーキーができるのかいいなとメッセージいただいております。そうなんですよ、ビーフジャーキーができるんですよね。この32箱目でちらっとご紹介させていただいてた、そのコココロズキッチンっていう YouTube のチャンネルなんですけれども、そのコココロズキッチンさんの中でお店をやってる人もこの低温コンベクションオーブンめっちゃおすすめっていう風におっしゃってました。で実際家庭でね、そういうビーフジャーキーとかドライフルーツとかできるっていうのも本当に魅力だなと思っております。はい、ありがとうございます。続きまして千早さんからいただきました。32箱目拝聴しました。コンベクションオーブン初耳でした。なんだかとっても楽しそうなオーブンですね。ドライフルーツができるっていうのが一番魅力的です。ヨーグルトにドライフルーツを入れて食べるのにハマっているのでといただいております。ヨーグルトにドライフルーツってなんかすごく おしゃれで健康的な、そして美味しそうですね。このオーブンもいろんな機能があるので、ドライフルーツもできるし、なんやったらこのヨーグルトもね、手作りすることができるそうなんですよ。だからヨーグルトもドライフルーツも食べられるというちはやさんにもおすすめなのかなと思います。はい、ちはやさんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストの中にですね、またまたたくさんあげてらっしゃる中にオベフタ入れていただいております。本当にいつもありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。1月16日に楽しく拝聴したポッドキャストの中にオベフタ32箱入れていただいております。アポロさんもいつも本当にありがとうございます。励みになっております。続きまして、あやなさんからいただきました。昨日拝聴、あやほさんのカードいいですね。コンベクションいろいろと説明していただいて、買う時の参考になったなと思います。比較的お安いのもいいですね、といただいております。はい、あやほさんからね。あやほさんは今サラエボにご在住なんですが、年賀状いただきました。海を越えてはるばると我が家まで届いたっていうのが非常に感慨深いものがありました。コンベクションオーブンのお話ですね、買う時の参考になったなと言っていただけてよかったです。お値段が本当に比較的お手頃なので、ご興味のある方はぜひご覧になってみていただきたいなと思います。はい、あやなさんありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ加工かまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストその2の中にオベフタ31、32箱目入れていただいております。はい、かまさまさんもいつもこんな風にハッシュタグ上げていただきましてありがとうございます。といったところで、これにてハッシュタグ大運動会が終了となります。大変たくさんのメッセージいただきまして、今回も3回にわたりまして送らせていただきました。お付き合いいただきましてありがとうございました。本当にいつもたくさんのメッセージありがとうございます。励みになっております。そしてですね、いつも聞いてくださる皆様のおかげでですね、このお弁当の蓋続けることができております。いつもありがとうございます。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com、 お弁当の蓋は小文字でOBENTONOFUTA です。ツイッターアカウントは@obefuta361。おべふたは OPEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。